皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
6月に入りましてですね、6月1日っていうのは有名な電波の日なんです。知らなかったですよ。
ごめんなさい、
知らなかった
ごめんなさい、
すいません。知らない人もいますよね。
僕も知らなかったです。
いや、知らないかもしれないけど、はい、この日を狙ってね、毎年毎年総務省はね、いろんなことを電波をこうね、うん、啓発するようなことやってるんですけどね、まあ、今年はね、まあ、こんな時期ですからそれはどうでもいいんですけども、
うん、
まあ、今日6月5日なんですけども、明日6月6日、うん、6月6日っていろんな日みたいですね、奈良くんね。
うん、僕が知ってるのは耳の日と
か。耳の日なんですか、
ね、はい、補聴器の日とか。
六六ってのは耳。
三月三日じゃないのそれ。
なんか耳の形に見えるからっていうこと
ね。
そうです
ね。
はい、あ、そう。
六、うん、月六日なんか悪魔が生まれた日だっていう話もあります、ね。ダミアンですかね。
そういうの
もありますね。まあでもいい感じですね、六六ってね。
うん。うん、スト
ーサトウパンツ、サトウパンツ、サトウパンツ、
パンツじゃないよ、サトウパンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトウパンツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
あの頃は電話帳だった。
久しぶりのあの頃は電話帳だったのコーナーやらせていただきます、
うん、懐かしいジングルが流れました ね、
懐かしいな、はい、
あの頃電話帳だったなっていうのはもうね40年以上前になりましてね、自分でも年を取ったなと思うんですけども、
うん、
今日その電話帳を思い出すべく持ってきたのはこの QSL カード
なんです。
おこれね、この箱なんだか分かりますね。箱にいっぱい入ってますけども、
箱書いてます、
うん、これね、
というか
これ靴箱、靴を買った時の箱、
このね靴箱にスタンダード靴って、うんうん、って書いてあるんですけど、
はい、
これもうこの会社ないですよね今。
知らない知らない、それは知らない。
あるのかな、
知らないけど。
靴箱なのにスタンダードって書いてあって無線のものが入ってる。いやいや、なかなか
そういうことか。そう、はい、そう、うちも一瞬おっとスタンダードかとか思ったけど、靴って書いてあるから。
これね、靴を買った時の箱なんですよ、
うんうん、
その靴の箱にちょうどこの QSL 入れるのがねちょうどぴったんこなんですね、
うん、
それにこう私が開局してこう HF 一生懸命やった頃のとか、まあ、400とか6メーターも入ってるんですけど、こういう風に入ってまして、まあ、この箱はほとんどびっしり入ってます、
うんうん、
で、コールサインのねプリフィックスごとに J1、JH1、JR1 っていう風にこう分けてあるんですね、
はい、
見出しみたいな。
そう、見出しをつけてですね、あ、ここが JK1 が入ってるところだって分かるようにして、なぜかっていうと、これで要はハムログじゃなくて、
はい、
アナログ的にこの、あ、あの方といつ QS をしたんだって検索ができるというですね、
すごいな、
QS で検索をするということを、もう40年ぐらい前こういうことやってたわけですよ。
なんかアマチュア版マルスシステムみたいな感じです ね、
ね、
あのマルスシステムが昔あの、ね、JR の、 その特急ってこういっぱいもう帳簿が並んでて、ぐるぐるぐるぐるぐるって回してそれをパッと取って変えてまたパッと戻してみたいなことをやってたらしいんですけども、
あ、マルスね、
マルス、マルスの前の、
マルスの前です、
前ね、うん、これはもうその場でバーッと調べてパッと引っ抜いて、あ、この人とやったんね、更新したみたいな。
そうそうそうそう、ちょっとねこのぐらいになってくるとなかなかね検索するのも時間かかるんですけども、
うん、
でもまあまあできなくはないと、
うん、
ね、あの昔はハムログがない頃っていうのはこういうのとか、あとね、うん、JAL からね整理簿っていうの売ってたんです。あ、整理簿って言ったかな、何つったかな、そのね、なんとかという方と QS をしたと整理簿っていうのかな、要するにその、うんうんうん、やっぱりプリフィックス順になっててその J とかなんとかのこの方と QS をしたとこ はいはいはい、印をつけていくような、うん、ノートがあったんですよ、
はいはい
ね、皆さんそんなことをして検索してたことを皆さん知らず今ハムログで、あいついつ QS はしましたねと
そうそう
すぐ分かってしまう、うんうん、世の中になったのは40年前はそんなことは夢にも思わなかった。
あれですか、あの更新中にパーッと調べて、ああの何月何日に更新しましたねみたいなこと言っちゃうタイプ。
いや私はそういうのあんま好きじゃないんです実はあんまり好きじゃないんです。
あそうですか、
まあ、何日以来ですねとか、
まあ、ただね、うん、セカンド QS そうかなって分かりたいときはこういうものがやっぱり必要だったんですよね。さあこれは HF なんですけども、その横にあるのはですね、これね
漬物かと一瞬思いました、
これ100円ショップで買ってきたこれね、何お砂糖とがれるケースかな。
あーなるほど ね、
はい、これに
タッパーってやつですね、
タッパーみたいなやつですね、うん、これにカードがいっぱい入ってるんですけども、
はいはい、
これどのぐらいなんだろうな、7-8センチあるかな、
あの紙の幅が ね、厚さがね、
厚さとしてね、うん、これ全部ね1200MHz で QS をしたカードなんですよ。
本当ですか。
ね、先週の QS、 あ先週の番組で1200で QS がなかなかできないっていう話題があったんで、
そうです、ね、1200でこの数ですか。
はいそうです。
ちょっと待ってくださいよ、何枚ぐらいあるのこれ。
何枚あるんでしょうね、
すごい量ですよね。
軽く100は超えてるでしょ
う。あると思いますよね。
なんちゅう量の、
QS、
こんなにあの1200に出てる人がいるっていうこと自体が。
コンテストは1200でやりましたし、移動も1200でやりましたしね、
すごいな、
ずっと1200でやりました。
昔は多かったんですね。
いましたいました。昔の時代はね430がチャンネルがいっぱいになって、
あ
皆さん430じゃできないってことは1200に上がった時代があるんですよ。
なるほど、
まるで歴史資料を見るかのような
これだけまあ1200昔いらっしゃったわけですから、また皆さん出ていただきたいと思いますけど、
ね、そうですね、ちょっとうちも声出そうと思いますね、うん、
ね、まあ、この QS だいたいね1200にここに QSL があるのはまあ2000年の頃ですから、やっぱり20年ぐらい前ですか、
うんうんうん、
20年ぐらい前の QSL カードなんですけども、
うん、
まあ、最後に皆さんにお見せしたいのが私が開局当時に使っていた JK1BL の QSL カードですね。
は
あ、なんかおしゃれじゃないですか。
そうです、ありがとうございます。
この AE ですね、
これはね、アドカラーさんかなんかの企画カードに自分でプリントごっこでコールサインを印刷した。
あ、うん、あプリントごっこ、こういうふうに僕は乗るんですね。
そう乗りますね。
なるほど、
アドカラーで書いてありますね、ここにね、これアドカラーで書いて
ある。本当だ、
切って書いてありました、ね、
こっちはあれジブリですか
これはね、
可愛い絵ですね。
この絵はね、
はい、
紅茶の皿にね、こういう絵があったんで、それを真似て自分で描いたんです。
そうです
か。でこれもプリントごっこで作ったんですけども。
なるほど、
はい、裏面はね、裏面も印刷したんですけども、これはねなんかね JAL かなんかの、ね、企画のね、データなんですね。 JAL の
これ
かなんか、
うっすらと、ね、JAL
もあるし、日本地図が透かしのように入って
ます。そうです、
ね、あじゃあ JAL の企画カードの白かもしれない。これ
なるほど、
それを使ったのかもしれないですね。
はい、
あ本当だ、JAL の透かし入ってるわ。本当だ、
う
ん、これじゃあ
JAL 透かしというかこうなんでしょうね、こう
薄いの入ってます、
薄い、
入ってます。じゃあこれ JAL の企画カードの真っ白いやつを使ったんだな。あと印刷側はプリントごっこ、うん、
だいぶ色がね、うん、ちょっと汗できちゃいましたね、これね。
もう一枚はこれはすごく、懐かしい感じがしますよね、この形は。
あそれね、西東京市になる前の田無市をイメージしたんですよ、
ね、あそうですね、形が田無市ですよね。
田無市って書いてある
の。でちょうど田中さんのお家あたりからこう電波の波が同心円状に出ているという、
これすごいな、
素晴らしくおしゃれなカードだなと僕は今思ったんですけれどもね、は
い、いろいろ、いろいろ、作るのには楽しんで作ってきました、
うん、
しかもこれあれでしょ、プリントごっこで2回印刷してるんじゃないですか。
これはねそうです、何回か通さないと無理なんでで
しょ、
だって多色みたいな感覚ですよね。
そうそう、多色ずれで何回か押してって印刷するっていう方ですね、う
ん、このバックのこの田無市の上にコールサインがドーンと載ってるっていうことは、
そうです、そうです、
1回じゃね印刷できないですよね、はい、これね、
こんな懐かしいものを見ていただきました。
はい、はい、
お時間いっぱいですので、また、電話球だったのコーナーでこういうものをご紹介したいと思います。
はい、
うん、
では音楽に参りましょう。エンジェルフライト、東京アンサンブルラボの演奏です。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、 インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました、
はい、
今日は久々ね、あのちょっとヘビーな内容きっついのが来ましたよ。
そう、
今我々の目の前にあるのはですね、うん、真空管あの3球使った、中波ラジオ、
はい、3球っていうのはありがとうっていう意味じゃないですね、
はい、
弾を3つ使ったという。
そうですね、
3つ今の人3球って通じないんですよ。
あ、そっかそっか。そう、3つの、ね、真空管を使った、うん、再生ラジオなんですけども、はい、うん、あのまだ未完成なんですよ。まあいろいろと理由はあるんですけどね、うん、このラジオあの中華キットでアリエクスプレス、アリババで買いました。
はいはいはい、
はい、うん、で、これ以外にも、CW キットみたいなのもあって、真空管の、
ほ
う、そっちの方はまあちょっと興味があったんですけどね、
はい、
ほうほうほう。でもちょっといきなりはあれだから、まあ、受信機だけちょっと自分最初作ってみようかなと思ったらですね、うんうんう
ん、はい、
部品が足りないんですよ。
なんですって？
キットでしょ？
キットです。あのね、中華キットであるあるなんですけど、
は
あ、結構部品ないの多いんですよ。
へえ、キットなのに。
ええ、
ない。
トランスがね、あの、うん、これ今2個あるんですけども、実はこれあの1個はさっき言った CW のキットあるじゃないですか、
はいはい、
あっちにも同じトランスが使われてて、
はい、
それをこっちに利用してるんですけど、
うん、
本当は2個入ってるはずなのに1個しかなかったんですよ。ただですね、
はい、
このトランス、あの実はね、6V 200V だったかな、あ、書いてありますね、6と220って書いてあります、
はい、
あの、うん、変圧、中国ほら 200V なんで、ね、はい、でここから 6V 使って出して、であの整流して、まあ、使うっていうのがまあ本当なんでしょうけども、うん、全然そういう理由で使ってるんじゃないです、これは。
え、
このトランスはあの単にスピーカーを鳴らすためのインピーダンス変換のためだけに使ってるんですよ。
アウトプットトランスですね。
ええ、日本だったら、まあ、多分まあ散水とかね、うん、ああいったところの小さなやつを使うんでしょうけど、うんうん、もうやつらワイルドですよ。もういきなりでも電源、
これだってその大きさのトランスじゃないじゃん、これだってなるっけ。
ねえ、
うんうん、これポッドキャストに乗ったら皆さんびっくりしますでしょうね。
驚きなのは、うん、こっち
そっち、
はい、これは何のために使ってるかって言ったらインピーダンス変換じゃないんですよ。単なるあのコイル、
RF のコイル。
そうです、あれですよ、バイパスじゃないわ、
RF チョーク、
RF チョークで使ってるだけなんですよ、これ。
そうなんですか。じゃあトランスの意味ではないんですね、意味としては。
もう純粋にコイルとして使ってる。え、なんじゃこれっていう。だからまあ結局もうこれぶっこ抜いて、うん、自分の手元にある、うん、なんかコイルをちょっと使ってみようかなと思っているんですけどね、
はい、
コイルとは変わらないんですか、結局。
まあ、カイロズ見る限りは全然そういう
影響はない、
うん、影響ないと思うんで、
なるほど、
もったいないんで。
もったいないね、
うん、うん、これはちょっと引っぺがしてちょっとやり直そうかなと。で、まあ、まだ未完成なんですけどもね、こっち、本当はコイル、同調のコイルと、まあ、コンデンサー、バリコンですけども、
はい、
まあ、これ2つ、まあ、並列につないで、まあ、あとアンテナつないで聞くというようですね。普通に、AM ラジオから短波まで、まあ、
聞けちゃう。短波も聞こえるんですね。
まあ、コイルのところ、なんていうんですか、つなげるところたくさん作れば、
あ、
うん、端子をたくさん引き出せば、まあ、うん、なんとか合うだろうというです
ね、うん、再生ラジオ、
再生ラジオです。
再生ですか、はい、じゃあキューイーンって言うんですね本当はね。
多分なるんだと思うんですね
多分
ちょっとねコイル巻いてるうちになんかこれの問題もいると持ち上がってきてなんかもうああやだななんてこうこの問題っていうのはこのトランスの問題ね、うん、そうこれもあって作り替えのめんどくさいけどしょうがないなと思って、
部品にしろ性能にしろいろいろ不確かですね。
あの、うん、だいたい回路図が手に入らなかったからね。
えそれをどうやって
入ってなくて、うん、あのネット上で、はい、あのなんか画質の悪いやつを見てあこれだなんて思ってそっから自分で回路を起こして部品ここにはめ込むんだみたいな。
すごいキットですね。キットとは思えませんね。
ここを部品もあれですよ自分であの考えながら多分この ところにはこの部品が入るっていうのを。そう
これ挑戦ですよね。試されてますよね。
かなり試されてます。
いや、うん、私が思うに、うん、これは形を作るだけプラモデルみたいなものであって、うん、ラジオを鳴らすものではないんじゃないかと
見て楽し
む。そうそうそうそう。
もうね電気入れるのは心配なんですけど、まあでもなヒーターは 1.2V、
うん、
で、うん、で、うん、こっちがね何ボルト 9V ぐらい流したらいいのかな。
え、うん、いいのかなっていうのは分かんないっていうこと。
だってどこにも書いてないもん。
プレートでプレート電圧がどう
プレート電圧が分かった。だからこの真空管の型番調べて実は自分でちょっとプレート電圧
だからそれはキットじゃないじゃないですかそれ自分で調べ
て、ね、全て手探り全て手探り
ちょっとねプレート電圧は自分で勝手にちょっと調べさせて30V ぐらい流そうかなとは思ってるんですけどね。確かにこの玉はねなんて書いてあるかな。もう中国の軍がなんか使ってたやつで2P2J とか、あとは、この真ん中が違うんだな。これ何いくつだったっけな。 1B2J 北京って書いてあるんですけども
すごい。
まあ、あの軍がストックしてたんですよ。こう真空管の機械があって、でも今もうトランジスタとかも半導体の時代じゃないですか、
はいはいはい、
で軍がこう放出したのが安く出回ってるん でこういう風にこう作れちゃうと。
作れちゃうっていうかまだ作れてないと思う。
ないんですけどねまだ途中なんですけどね
スピーカーもすっごい薄いやつですよね。
性能悪そうだね。こういう放出品が大量に出回るとこう真空管の価値がドーンと下がってそれをうまく使って、まあ、学研のこのラジオが急に売り出されたりだとかね、いろいろあるわけですよ。
そうですか。まあその名前からするとね、
ええ
とっても興味深いんですけども、
うん、
はい、
キットじゃないからねこれね。
これでもキットって言ったらな、ただ基板がついてる自作、うん、というかね、うん、
そうですね
厳しいよねこれね、
うん、もう部品を買いに行ってるようなもんですよねこれ、
うん、これね普通の人がこう面白そうって手出していけないタイプの、うん、まあ、中華はそれ多いんで、
うん、
ただまあねあのこのように、こう我々の番組に聞いてる方はねそれなりにちょっとこういろいろとかじってる方も多いと思いますんで、
予測しながら
予測しながらやればなんとかなる、
う
ん、
逆に楽しむ、うん、
そうね。だから1日で完成させようと思っちゃダメで、
うん、目的が違うんだねこれね、うん、
1週間ぐらいあのネット上でいろいろと情報をかき集めて、うん、でよし大丈夫かなと思って、うん、まあ、大体それでもあのぶち当たるんだけど壁にね、うん、そういうのを繰り返しながら1ヶ月ぐらいかけてゆっくりと作るっていうやつね。
なんか無線機壊れてそれを一生懸命修理するのと一緒ですね。
あ、もう同じですね。
どこが悪いのかなって考えてなかなか修理できないなってもう壁にぶち当たるじゃないですか。多分それと同じね。
それと同じですね。
これだったら最初から自分で回路図変えて組み上げた方が早いね。
それでもいいかもしれない。なるほ
ど、早いねきっとね。
ただあれです、まだあの3級使った、うん、あの CW、 それは送信受信両方できるやつなんです。
すげえ。ほう、いやできるってできるって言っちゃっちゃまず
できる
かもしれない、れない
うちもね3級で両方送信と受信に本当できるのかな
かもしれない
っていうちょっと不安に思いつつね、うん、
もはやできたらラッキーレベルですよね。
そうかもしれない
一応回路図が、まあ、手に入ってないかまだ、うん、ちょっと今手配中でちょっと複雑なんですよそっちの方が、ね、ちょっとというか結構複雑ですね
とにかくこれ完成させてもう一回持ってきてください。
もう一回持ってきましょうね。
そうですね、
はい、
お待ちしてます、
はい
はいはい、では音楽を聴いていただきます。クルゾー警部のテーマ。クルゾー警部知ってます？
いやちょっと
知らない。あのピンクパンサーっていう映画がありまして、はい、その中に出てくるあの有名な警部さんなんですけども、クルゾー警部のテーマというのを聞いていただきます。ヘンリーマンシーニョオーケストラの演奏です。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
ドアム製
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、今日も最後までありがとうございました、うん、だんだん夏に向かっていくんでね、いい方向に行ってもらって楽しい夏したいと思いますけどね。
そうですね。
ぜひ奈良くんも学校に来たいと思いますんでね。
そうなんですよ ね早く学校始まってほしいななんていうふうに思ってます、
ね、やっぱりね、外に出て帰ってくるからこそ無線やりたいなとか趣味やりたいなと思うんですよね、
うん、
うちにずっといるとなんかこう区別がつかないじゃないですか。うちにいると、うんうん、一生懸命なんかやってんのか、そうじゃなくてなんか目的が達成できなかった、本当はうまくなんかお家で勉強したりね、仕事したのかもしれないけど、なんか区切りがつかないですよね。
そうですね、
そうですね、
なんとかいい方向に行っていただきたいと思います、うん、夏に期待したいですね。
あ、そうですね、
はい、では最後に音楽聴きながらお別れです。今日は最後の曲がスイードヘンリーという曲、村田陽一さんが演奏してます、うん、ではまた次回お会いしましょう。皆様さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。